おはようございます。高原豪一郎です。もう随分昔のことになりますが、私はある時、よその教会に招かれて聖書のメッセージをしに行ったんでした。ところが帰る時に下駄箱で困ったことになったんです。どなたかが私の靴を間違えて履いて帰ってしまわれたんですね。仕方がないと思って残った靴を見るとデザインもサイズもそっくりです。びっくりしたのは履いてみたらぴったりなんですね。これでは間違うのも無理はないと思いまして、それで私もホテルまでその靴を履いて帰りました。ところが5分も歩くと足が痛み出してきたんです。サイズは同じでも幅が違ったんですね。10分も歩くと辛くなってきました。もう散歩どころの話じゃないんですね。部屋に入ってその靴を脱いだとき、あまりの気持ちの良さに思わず幸せだなぁと、そんな気持ちまでしたんでした。解放されるってこんなにいいことなのかと思ったんですね。縛られ、閉じ込められ、押し込められていたところから自由になるってことは本当に気持ちのいいことですね。この靴の解放感くらいであるなら大したことないですね。脱げばいいんですから。しかし、もっと深刻な魂の束縛、人生を閉じ込め、押し込めてしまうものが、実は私たちの人生にありやしないでしょうか。それは、罪なんです。罪とは一体何でしょうか。それは、人間をお作りになった誠の神様の基準を、破ることであると、聖書は語るんですね。いや、私は神様の基準なんて知らないし、いや、第一神を認めない、とおっしゃる方も、あるいはいらっしゃるかもわかりません。私も以前そうでした。でも、どんなに聖書なんか読んだことはない、神など信じない、俺は俺だ、っていう方も、神の基準はその方のうちに焼き付けられているのです。それは良心と呼ばれるもんですね。どんなにぶらいぶってもその人のうちにある良心は自分の正体に薄々気がついているのではないでしょうか。この自分の罪の問題にがっぷり四つに組んだ方に宋左近という詩人がいます。彼は第二次世界大戦の最中、戦災の中をお母さんと一緒に逃げながら、そのお母さんを死なせてしまった人なんです。そして彼は戦後、燃える母というショッキングな長編の詩を書き残してるんですね。少し長いですが、お読みしたいと思うのです。燃え盛る炎のただ中に、確かに私は母を置き去りにして逃げてきました。引き返し、抱き起こそうと、することもできたはずなのに、一目散に走りに走って振り向きもしませんでした。見殺しにしたのではない。それ以上です。むしろ積極的に母を殺した。その思いを強めるためだけの以後22年。やむを得なかったのだ。許されていい。何度かその認めようとした心を、何度も私の行為が裏切ってゆく8030日余りの明け暮れ。母よ、この22年、私は妻と別れ、子供を捨て、革命を夢見、女を作り、横文字に読みふけり、酒を浴び、外国へ行き、演説をぶち、文字を並べ、あれこれ様々やってきた。ひたすらあなたを忘れ去ってしまうため、というなら、はっきり嘘になる。結構いい気で生きてきた。それでも少しも楽しくないどころか、胸が焼けてきた。いつも心がうずいていた。そして、こういうふうに述べます。見えている炎の海は立ち去ったけれど、見えない炎の海が溢れ返っているのだから、燃え続けて燃えやまない母だから、燃やされ続けて 燃やされやまない私だから、この燃えている、燃え上がっている白いうずつに、さよならはない、さよならは言えない、と記してるんです。宗さんは取り返しのつかない過去を身に負っていると感じているんですね。そしてこの心を縛りつける罪の過去から解放され、さよならしたい。そしてさよならされるために、三つのことをしようと、はじめ試みるんです。第一は、過去を合理化することで、良心をなだめることです。あれはやむを得なかった。仕方がなかった。それ以外に方法なかったと自己弁護して何とか納得しようとするんですね。実際このことで彼を責めれる人は誰もいないと思うのです。でも、やむを得ないことでも自分の心が承知しないのはなぜでしょうか。やむを得るか得ないかの次元を超えて、ある目に見えない基準を切ってしまっていることに心が気づいているからではないでしょうか。第二に、酒と女で過去を忘れようとすることです。いわゆる快楽によって辛いことを忘れようとすることですね。ところがこれは一時しのぎに過ぎないのです。冷めてしまうともっと深い嫌悪感で自己を苛むことになるんですね。なぜならこれは一種の逃避で、逃げでやるということを本人がよく知っています。逃げて避けただけですから、問題はいつまでも残ったままなのです。第三に、新しい人生の目標を作り直し、生きがいを作って生きようと努力することです。まあ、彼の場合は革命運動に関わることであったようですね。政治活動に施策を通して参加し、書物を書くことで新しい世界づくりに入ろう。ところが、のめり込めないんですね。どうしても冷めてる部分がある。なぜならこれも形を変えた逃避であるということに気がついているんですね。そんなことをしても、あの母を見殺しにした罪は消えないという内なる告発があるのです。どうして人は自分のしでかした罪から自由になることができないのでしょうか。それは良心のせいです。悪いことをしながら別の楽しい人生を行くということを許さない心。悪いことをしながら罰を受けずに平気で生きていこうとすること。正義と公正を求める人間の心の部分に反することなんですね、そういうことは。さて、パウロというクリスチャンはこういうふうに聖書で言っています。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。パウロはこう言っていないことに注意してください。私は本当に惨めな人間です。どうしたらこの罪の体から救われるのでしょう。と言ってませんね。何をしたらこの罪の体から救われるのでしょう。とも言ってない。どんな修行を積んだらこの罪の体から救われるのでしょう。とも言っておりません。そうではなく、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。人格に訴えたのです。罪に落ちた人間が何かをすることで罪から救われようとすることは不毛の努力なんですね。底なし沼に沈みつつある人が自分の手を引っ張り上げてそこから脱出しようと努力しているのと同じことです。救われるためには、この底なし沼にいない方によって引っ張り上げられることがどうしても必要になってくるのです。パウロはその続きでこう言っています。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。キリストは、自分で自分を救えないと認めた罪人を救うために天からダイビングしてきてくださった方なんです。そしてあなたの不完全な良心と神の完全な良心を完璧に満たす許しを成し遂げるために来てくださったんです。それは罪のないキリストがあなたの罪の罰を受けることであなた自身は罪許されるという救いです。この方は十字架にかかり死に そして3日目に蘇って、今、ラジオを聞いているあなたにも語ってくださっているお方です。どうぞ、キリストによるこの許しを受け入れ、永遠の命をぜひご自分のものとなさってください。